ただいまから2025年5月4日復活節、第3手術の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所、ヘブル書の8章4節ヘブル書8章4節説教題は律法の終わり、律法の終わりと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。もしこの方が地上におられたなら、祭司であることは決してなかったでしょう。律法に従って捧げ物をする祭司たちがいるからです。それでは御言葉の取り次ぎのためにお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の神様、すぐで1週間、私たちのためにあなたが、恵みと愛を込めて、その一歩一歩を導いてくださったこと、また、忙しさの中でも、また疲労の中でも、または病の中にあったとしても、喜びや悲しみの中にあったとしても、いつもあなたが共にいてくださったことを、ありがとうございます。気づかないのは私たち、だけの話であって、あなた様がいつも、共におられたことに、心を向けることができずに、祈りやまた、御言葉に触れる機会を、失っていたか、どれほど、キリストと共にいることの幸いを、味わうことが、を取り逃していたのかということを思い、悔い改めます。どうかもっと、キリストにおいて神との交わりを、その三位一体の愛の中で、深めていくことができますように、絶えず祈り、また、喜びを持って主に仕えていくことができ、神の御心が何であるのかを、識別していくことができますように、そしていつも、人々にではなく神に従っていくことができるように、助けてください。そして神にの御心を、託されている信仰の、友の一人一人に、祈っていただいたり、また指導を受けていただくことができますように、そのことに、感謝することができますようによろしくお願いいたします。語られる御言葉の一つ一つが、一人一人の心に刻まれて、命の言葉として、生きる力となっていくことができますように委ねて、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。復活節も、第三手術ということになっておりますけれども、本日はですね、立法の終わりと説教題、しておりますけれどもね、基本的に語られていることは、8章1節からですね、7章もそうですけれどもね、キリストの卓越性、キリストの唯一絶対性っていうね、いうことがですね、あるいはキリストのですね、新しい契約における、仲介者、としての役割、大祭司としてのね、真の大祭司としての、職務が、私たちキリストの教会にですね、諸教会に与えられているということをね、ずっと、さまざまな角度から、説明しているわけであります。で、キリストが大祭司であるということは、要するに私たちの、救いに関する立法の、要求といったものが、私たちが遵守できないというところに、その限界があってですね、で、古い契約としてこれが、退けられ、新しい契約である福音をね、キリストを信じるようにと、そしてキリストが大祭司で、ある以上はですね、その福音の救いを完全に私たちのうちに実現してくださった上で、絶えず神の右の座についてね、私たち一人一人のために祈り続けている。何を祈り続けているかって、それは、救いの完成のためにですね、祈り続けている。 信仰がなくならないように祈り続けているということでありますね。まあ、それだけに語り尽くすことはできませんけれどもね、少なくとも、聖なる神とですね、罪人の頭当たる私たち一人一人との関係においてですね、キリストを通さなければね、何も始まらないということであります。で、キリストがですね、大祭司でありね、救いのために祈ってくださっている、信仰のために祈ってくださっているということが分かるためには、もちろん福音で、完全な救いを得ていくっていうことをね、信じていくっていうことが求められるわけではありますけれども、キリストは救い主の称号だけでいいんじゃないかっていうふうにね、考えることもあります。なんでこうキリストはいわゆる聖なる三職と言われているね、三つの職務と言われている、大祭司職、預言者職、王職っていうものをね、いちいち言わなければいけないのかと。もちろんその救い主っていうね、メシアっていう称号、キリスト、イエスっていう称号ですね、お名前とね、それだけでも、私たちにとってはですね、信仰の、中身としてはですね、不十分ということはないのではありますけどね、一つの、キリストに対する見方であります。まあ、罪の力からの解放者、救い主という意味ではですね、キリストイエスっていう皆がね、救いの皆ということで、地上にねこれしか救われる皆はないんだってことになるわけでありますけれどもね、大祭司はその救われた者たちがですね、大祭司キリストはですね、救われた者たちが、その後も、神を礼拝していくことができるように、その後もキリストを信じて忍耐し、あらゆる事柄に、望みを持って、生きていくことが、できるようにですね、恵みとして立てられたのでありますね、永遠の祭司職がね。で、キリストが大祭司として、救われた者たちに施していく、素晴らしい恩恵の数々をですね、受けていくにつれてですね、結局大祭司は何のために定められているかっていうと、結局罪の、力や諸々の罪に対する贖いであったり償いであったりするわけですよ。だから救いの、完成っていうものを邪魔するあらゆる、罪の力、といったものがですね、清められるようにっていうものが、その本意とするところであります。なので大祭司キリストっていうことが救い主、キリストイエスっていうね、ところからね、称号がですね、こうより豊かに、キリストに対する称号がより豊かに発展していった時、特にヘブル書を学ぶとね、大祭司キリストっていうのがすごく強調されるわけでありますけどね、そうすると、キリストが一旦救った後、私たちを放置し放牧し死生児にしないっていうことが分かるんですよ。きちんと、群れの中に引き戻してくださって、そして、個人が神に立ち返るっていうよりはね、教会が、あるいは神の民って言った方がいいですね、神の民の集まりが、神に立ち返っていくために、キリストは唯一なる、牧者としてですね、羊飼いとして大牧者として私たちにおいてですね、ヨハネの福音書なんかを読むと、称号っていう風につける必要ないかもしれないですけどもね、称号っていうのは称号ですね、助けになっていくわけですよ。救われた後、キリストがメシアであるイエス・キリストがね、どのように私たちに神の恵みを施してくださるのかってことが、これが分からないとですね、非常迷子の子猫ちゃんになっていくわけですよね。人生における基本方針が立つことができません。目指す的が見えなくなってね、弓であるね、弓矢ですか、的を外しまくりの人生になってしまうわけですよね。他の人たちからすると、一応弓矢を撃つ真似はしていますのでね。弓矢は撃っていますから。 練習熱心な人だなとかね、真面目な人だなとか、あるいはその弓矢を打つことさえもしない人だから、練習を試合もしないし、もましてや練習にもサボりがちであると、ね、一人でね、スーパースキルを持っていてですね、また全てのスポーツの団体競技でもそうですけれども、たとえ優れた卓一した進行者であったとしてもですね、その後きちんと指導者なり監督者なりからですね、手ほどきを受けていかないとですね、発展していかないとですね、一人よがりの我流な、ものがですね、チームワークっていうのが取れないのは当然ですよね。ワンマンっていうことになります。この経営者だとワンマン経営になっちゃうわけで、人間って弱いから、そういう、ワンマンとか、俺流みたいなものが、ひとたびこう環境的に備えられちゃうと、すごく傲慢になってしまうことに気づかないんですよね。だんだんだんだん傲慢になっていくことに。でも、安心なのはキリストがそのような傲慢であることに気づいてですね、涙した者に対して、悔い改めた者一人一人に対してね、神の民の集まりはみんなね、あなたを待っていたよと。それは組織や制度としての教会という意味で、そこに所属するとかなんとかこんとかっていう話とはちょっとまた違います。まあもちろん団体競技ではね、私もバスケットをやっていましたのでね、練習するときはみんなと一緒、当たり前ですよ。そんなの休んだらもうね、白い目で見られますよ、やっぱりね。愛されてたらやっぱり心配されますよね。それはレギュラーであろうとですね、控えであろうと同じなんですよね。レギュラーからすると控えの存在ってものすごい重要なんでね、控えの人が自分はレギュラーにあまりなれないし、試合にもあまり出れないから、そんなこと言ったらね、室内競技でね、上の方の2階とか3階にいる人たちがね、応援団としてね、控えのベンチにも座れないでね、大声叫び上げて拍手したりとかね、必死になって声でね、チームを応援する人たちのベンチがね、自分がやる気なく座ってたらね、そんなのもう交代させるしかないじゃないですか。かわいそうじゃないですか。試合やね、レギュラーにならなくても、もう控えにすらならなかった人たちがどれだけ練習してきて、それでも、能力が足りなくてね、監督者から、あなた方は応援団ですよって。でも応援団だからといって練習を、サボる口実にはならない。応援団の一人、まあ多くの応援団の人たちがみんな、そういうスーパースキルを持ったレギュラーの人たちとかね、ある程度の能力持ってる人、控えの人たちと一緒にね、練習をするわけですよね。で、あわよくば、控えからレギュラーの座をね、自分が担えることができるようにね、みんなから信頼できるようにっていうことですよ。よくスキルアップとかね、その人間関係におけるね、コミュニケーション、の、なんていうんですかね、向上っていったものを目指すこと自体ね、あんまり意味ないんじゃないかっていう人もいるかもしれないですし、まあ、あんまり必要ない人もいます、そりゃね。結構うちらの教会っていうのは、そういう意味では、一般的な意味での社会常識っていうのが、学ぶ機会を残念ながらね、本当悲しいことなんだけれども、まあ、病気であったりとか入院であったりとかね、まあ、あるいはその家庭の問題ですよね、まあ、いろいろとこう苦しみにあってですね、対人関係の問題でもそうですよね、まあ、いろいろ外部的な、職場の問題でも、たくさんお話を聞きましたけれどもね、まあ、こういう環境とかこういう状況だと普通の常識とか礼儀とかね、コミュニケーションスキルの向上なんて見込めないだろうなっていうふうに、やっぱりその思わされたことが多くあります。で、結構そういう人たちがうちらの教会来るからね、うちらの教会の結構雰囲気っていうのは、 スタイルっていうのはですね、今のところですよ、今のところ、まあ、ずっと17年間続けてきて、どんな感じかっていうとですね、まあ、最初から私自身もそういうことを、祈りながら基本方針したんですけれども、礼拝の時にはきちんと、まあ、奉仕を、しますし、していただく、それはもう礼拝に参加すること自体が奉仕、であるスタート地点でありますしね、別にその他のことが何かできなかったとしてもですね、福音宣教のために教会のために祈っていくということも素晴らしい愛の行為ですしね、いろいろなこう使い方っていうものが、あります。同じように神様にね、使えるって言った時に、様々な使い方があるのは当然なことですよね。ですからキリストというのは、まあ、元に戻りますけれども、私たち一人信仰者一人一人にとって確かに救い主であります。だからキリストを信じて罪からの救い主だと信じているならば、それはキリスト者でありますからね、制度や組織に縛られずに、所属に縛られずにね、三位一体の神を礼拝することができるし、もちろん洗礼は相互に有効でありますしね、さらには、共同売産というのもね、まあ当たり前っちゃ当たり前です。でだけどキリスト教界隈における制度や組織、といった、まあ、その私たちはツリーって言ってますけどもね、地上に、そびえる巨木があるでしょ、森林があるでしょ、目に見えるところは森林なんだけれども、そういうのをツリーと言います。で、私たちの教会観はそれだけにはとどまらない。なぜそのような森林が形成されるかというと、豊かな栄養が神によって与えられてね、土壌に根をしっかりと下ろしてるからです。そして根っていうのはツリーと違いましてね、森林の一つ一つの巨木やね、木々と違いましてですね、方向を神の泉、神の栄養、霊的糧、これ得るためにですね、形なんてこだわらずにですね、根を張るわけですよね、広がり続けるわけであります。確かにツリーのところでしっかりとですね、枝としてですね、実を結ぶとかなんだかんだって言ったらね、非常にこう見栄えはいいです。見栄えはいいし、悪いわけではありません。もちろんね、その根っこから栄養をもらってるわけです、樹液をもらってるわけですから。それがヨハネの福音書15章のね、ブドウの木の例えですよ。樹液っていうのは聖霊のね、聖霊による神の愛の注ぎを言うわけですよね。聖霊に満たされることを言うわけです。神の愛に満たされることを言うわけであります。だから、キリストという、木、ブドウの木からですね、ポキッてこう、キリストの枝が折れてしまうとですね、何の役にも立たなくなる。キリストから離れてですね、不信仰に陥って、まあ、その枝、キリストの枝である諸教会からこう離れてしまうとですね、いずれ霊的に枯渇していきます。で、霊的に枯渇していて苦しいからどうしようって言って神様を叫び求めたら、必ずね、詩編にも書かれていますように、神様はね、その叫び声聞いてくださいますよ、悲鳴を聞いてくださいますよね。そしてその人に必ずあったね、キリストの枝としてのくっつきどころっていう着地点っていうのを見出してくださいます。いや、私はそのようなところなかなかね持てないんだよという人たちがうちらの教会結構来ますけども、それはうちらの教会がどうのこうのっていうよりも、考え方としてね、教会は上部構造においてはツリー、森林が広がっておりますけどね、その聖霊による神の愛を注ぎをね、受けるためにはね、きちんと根を張らなければいけない。この根のことをリゾームと言います。で、このリゾームは、どこにでも存在するわけですね。教会っていう、まあ、エクレシアの本質っていうものを考えた時に、組織や制度の対立や壁っていうものをぶち壊してね、上渇きを満たすことができるんだったら、どこでも根は広がるんですよ。で、私たちは一つ一つキリストの根であるんですよ。キリストの教会における、まあ、枝っていう側面もありますけどね、根でもあるわけですよね。根のないものは石の上にね、巻かれた種のようであってね、根のないものは枯れてしまうっていう、まあ、こういうところから出てきます。 別に御言葉から離れて勝手に哲学的な思考を言ってるわけではない。哲学っていうのは御言葉を解き明かすための辞書なようなものでございますね。トンカチとハンマーみたいなものですよ。ただの道具です。でもその道具っていうものを使うことによって、よりね、御言葉を、洗練されたものとして理解することができる。で、御言葉を理解することによって自分自身の現実生活におけるね、信仰者としての生き方っていうものがね、決まっていくわけですよ。日常生活はこうだから、ああだから、ね、私の人生はこうだから、ああだからとかね、まあ殉教なんじゃないか、逆境なんじゃないか、ね、特にね、何事も起きていないよとかね、いやー忙しくてたまんないわ、時間が足りなくてしょうがないわとかっていろんなことを言う人いますけどもね、まあそれをそのままですね、キリストに集中すればって言ったらね、みんな怒って帰っちゃうんでね、あんまり言わないようにしてます。言うときはきちんと信頼関係を置いてね、まああなたはそういうふうに言い訳をね、まあ今は殉教だから、今は逆境だからね、今は時間がないから、忙しいから、みんな言いますよね。うん、やっぱり資本主義社会の中において、まあカール・ヒルティなんかね、まあ19世紀の、キリスト教思想家だったかな、言っていたのはですね、20世紀かな、まあいずれにしてもですね、多くの人たちが時間がないということを言い訳にします。私たちにとって時間が偶像になってるってことですよ。見える、まあこれもいつも言ってることですけど、見える偶像っていうのはね、単にねポイってこう例えばスピリチュアル系のねグッズがあったら、それね、キリストを信じた後ね、普通に捨てればいいだけの話ですよ。なんか新興宗教入ってたけどキリスト教に改心しましたとね、いろんな偶像礼拝したくないからね、こういうのやばいから捨てますと、全部こうキリスト教におけるね、製造だとか製画とか、製品にね取り替えますと、倉庫を全部取り替えますということでね、神の国の学者になりたいからってことでね、簡単です。しかし見えない偶像っていうのは心の中にある偶像でありまして、神よりも心の中にあるものを優先する、天よりも地にあるものを優先する心のことを言います。で、これは別に地に足をつけてつけずにね、天のことばっかり考えて、黙想したり乾燥したりしていればいいんだっていう極端なことを言ってるわけではないんです。逆なんです。この最初にも書いてあるように、てあなた方はキリストによって救われたんだから、天にあるものを求めなさいっていう信仰を持たなければ、まずはね、第一に優先順位として、日常の生活、まあ勉強、学校ですね、あるいはその職場、そういうところで神の言葉を信じる者としての、歩みがきちんと識別しながらできなくなってくるってことですよ。で、もしできないということになったら、そこのところで執着しているところの、サタンの要塞がありますから、それがね、心の執着をしている対象であるね、見えない偶像っていうものがあるわけですよね。これだけは手放せれないって、神様が取られたらおら おしまいでござるっていうふうにね、ある人にとっては健康かもしれない、ある人にとっては、まあ、キリスト者でも首切りに遭うことありますからね。キリスト者でも離婚になるときありますからね。別にその神様は善人にも悪人にも太陽を昇らせるお方でありますからね。キリスト者だからといってね、特別な恵みはね、罪からの救いっていうのは与えてくださいますしね、その後の手ほどきもいろいろ、与えてくださいますけれども、無敵の人になるっていうわけではないから、逆にどんどんどんどん弱くされていくっていうことを光栄に覚えていかないと、どんどんどんどんね、弱くされるっていうことは別に世のことを求めるっていうことではなくてね、まずは天にあるものを求めていく。その天にあるものって何かというと、神の国におけるね、神の右の座についた大祭司キリストの施しを求めていくってことですよね。キリスト者になっただけではね、そこで、ぐたらずになってしまう、怠惰になってしまう。しかし私たちは霊的に前進しなければいけないですよ。で、地のことばっかり思っていたら、天のことは中途半端にしか思えないから、まず 神の国と神の義を第一に求めようと書いてるのに、私たちは神の国と神の義を第二、第三、第四、第五っていう風にね、最優先順位にしてないの。いやいや、してますよって。これだけ祈ってますから。これだけ礼拝してますから。ね。これだけはもう所属教会でね、まあ奉仕してますからって。そういう外的な見てくれと、見えない、もろもろの罪、サタンの要塞。それ違うんですって。だから、見えないものの偶像の断捨離をしていかなければいけない。そして、サタンに利用されやすい要塞があれば、それにも、きちんと、精霊による識別力とか、神の言葉とか、キリスト教の交わりを通してですね、指摘されることによって考えて、思考判断してね、人の、自動的な言いなりになれって言ってるわけじゃないですよ。きちんと、神の言葉を対話の中で共有してってね、識別していく。まあ、ある人は教える賜物がある。ある人は、教えられた後、他の人よりも深い理解に達する人もある。ある人は祈りの賜物があるかもしれない。ある人は、打ち砕かれた魂を証としてね、存在の証としてね、人々を祈りの力に目覚めさせる力がある。一見弱いかもしれない。しかしその弱さが強さになるんだっていうことで。っていう上のものを受肉させられて求めた後受けたらね、地上に戻して日常生活、職場での生活、学校での勉学生活、家庭生活に戻していった時に、要を神の秩序で治めるっていうね、聖なる祭司、キリストを大祭司として信じる聖なる祭司たちとして、私たち一人一人が世に対して世の光、地の塩となっていくわけであります。そうじゃなかったら役に立たないで捨てられるだけだ。何の役にも立たない。人々の役に立つっていうことじゃなくて、神の役に立たないってことですよ。神が愛である。神が唯一の救い主である。キリストこそ、救われるべき唯一の皆である。それ以外に地上に救いの皆は一切ないという。これを信じて、本気で上にあるものを信じていく。そして地上にはキリストの皆だけであると。これを本気で心から信じる者たちっていうものは、まあツリーであろうがリゾームであろうがね、まあ、森林的なね、まあツリーのところで、まあ組織制度とかでやってると息苦しいかもしれない。そういう人たちって逆にね。キリスト以外のもので縛られていくからね。これが教会のルールではございますとかね。教会の歴史でございます。それらは悪いものじゃないですよ。しかし、第一に求めて、それを守ればね、いいって問題じゃないんですよ。キリストを第一にして、神の愛に注が、満たされることを第一にしていって、日常生活を整えていって、教会もそれを励ましていく。ような、制度組織をと、柔軟なね、弾力的な運営をしているんだったらいいんだけれども、まあもうこれはもう決まったものであるっていうふうに、制度的な教会が定めてしまうとですね、私たちの聖霊に満たされる命がですね、どんどんどんどん呼吸困難になってしまってね、いくかもしれません。だから、ツリー上のね、教会はダメなんだって言ってるわけじゃん。既存の教会はダメなんだって言ってるわけじゃん。大いに森林はね、ブラジルの熱帯雨林じゃないけれどね、砂漠のね、植樹作業ではありまいしね、やればいいと思いますよ。広がればいいと思いますし、増えていけばいいと思います。少子高齢化ですからね、減ってってるけど。でもね、一番大切なのは根なんですよ。リゾームなんですよ。リゾームにおける共同体って。教派にとらわれず、制度にもとらわれず、ただ三位一体の神を信じね、神の言葉を信じ、そして、聖霊に満たされることで神の愛を知ると。キリストの十字架、もうこれ以外に救いはないと。ね、普通に信じてる。キリストは神の子であり完全な人間であった。三位一体は譲れねえと。いう人たちだったらキリスト者ですよ。そのキリスト者が、地下でね、こう草の根運動的にね、まあ、雑草的にね、交わっていくことによってね、地上の教会もね、既存のね、教会、もう 命を回復していくと私たちは信じるわけであります。で、キリストを信じて救われた後の問題、歩み方の問題に関してはね、これは義人や義家の問題と違って成果の問題に入りますからね、とてすごい重要なんですよ。で、救われたって言ったらもう全部、全てね、何もかもが終わるかっていうとそうではなくて、救われた後に、ローマ書7章を、見れば分かる通りですね、どんどんどんどん自分自身の罪の問題っていうものに対して敏感になっていきます。そして、ついには自分自身でね、掘り下げざるを得なくなっていくわけですね。でこの罪の問題の掘り下げ作業にはですね、キリがないというのも事実です。マタイの福音書6章25節、シエスはですね、山上の説教において、ですから私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい、命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか、ということでね、この、罪の問題の掘り下げ作業っていうのはね、心配することなんじゃないかっていうふうに、思い煩うことなんじゃないか、考える向きもあるかもしれませんけども、そうではありません。イエス様がここで言ってるのは、まさに、地上の問題で思い煩ってはならない、心配してはならない、やめなさいっていうことであります。上にあるものである、上から掲示されたね、自分自身の罪の問題、こういったものに対してね、答えを見つけ続けていきなさい。で、その、有効な手段としてね、まずは、きちんと自分の罪の問題を掘り下げるためにはですね、地上の事柄で心配することをやめなければいけないんですよ。そうならないとですね、なかなか自分自身の罪に焦点が当たらずに、掘り下げることが、難しいわけですね。なので有効な手段として、そのような心配事を、過度な心配ですね、しないように使徒パウロは次のように推奨していますね。ピリピ書の4章の6節から7節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい、そうすれば全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスに守ってくれます、ということですね。なぜ過度な心配をしてしまって余計な地上のもろもろの問題に、足をすくわれてしまうかというとですね、思い煩ってしまうからですね。過度に思い煩ってしまって、過度に心配してしまっているからであります。消極的にはね、積極的には、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、願い事を神に知っていただくことをおろそかにしているということであります。これを怠惰と言いますね。だから思い煩わないこと、祈りと願いを持ってして神に知っていただきなさい、ということでありますけどもね、ここで、その結果、じゃあね、思い煩わないで祈りと願いを、持ってして神に知っていただいたらば、そうすれば全ての理解を超えた神の平安が、キリストにあって守ってくれますって書いてありますね。この守るという言葉はですね、神様の平安、神の平安というのは何を守るのかと、この守るというのは、フォルーローっていう言葉が使われています。直訳はですね、守るっていう言葉でもいいんですけど、まあ具体的に言うと監視するとか見張るとか、守って保管しちゃうっていう意味なんですね。監視する、見張るっていう。神の平安は、全ての理解を超えた神の平安は、私たちの心と思いを何も思い煩わないように、過度に心配しないように、そして、感謝を持って捧げる祈りと願いができるように、キリストイエスにあって守ってくださるということになりますね。 まあ、ですが例えばですね、主に取り扱われたにもかかわらずですね、まあ、取り扱われない信仰者ってのはいないと思いますけども、祈りと願いを、実現された神様によってね、にもかかわらず主に立ち返って神の憐れみへの、礼拝を感謝しながら捧げていく人々は実際のところは少ないですね。まあ、ルカの福音書17章の11節から19節、有名な箇所ですが、さてイエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入るとザラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人だった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。ということは9人っていうのは、イエス様はユダヤ人のために、失われたね、神の子らのために使わされておりますけど、基本的にはですね、9人はユダヤ人であったということが容易に想像できます。ですからこの他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのかっていうふうに問ってるわけです。それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救ったんですね。いうわけですよね。10人癒された。10人、私たちはみんなですね、神様から取り扱いなり、癒しなり、ね、解放なりを受けたわけですよ。しかし、受けたにもかかわらず、イエス様のもとに戻ってきて感謝した人っていうのは、予想外に一人だけであったということですね。10人清められたのではなかったか、9人はどこにいるのかというイエス様の、悲しい発言がね、あります。神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか、この他国人の他にはって。私たちにも今それは言われていると。私たちの祈りと願いを神に知っていただいた後ですね、神に知っていただくっていうのは、まあ、聖書の文脈からすると神に愛されてるっていうことと同義なんですよ。神に私たちの心が、祈りと願いが知られているっていうことは愛されてるっていうことなんです。だから私たちも人間関係の中において、あるいは自分自身のアイデンティティにおいて、まず自分自身を知るということ、相手を知るということ、あるいは自分自身が相手から知られているということ。相手が他の人たちから知られている姿を見て、あ、この人は愛されてるんだな。自分は愛されてるんだなっていうことをね、神様が、知るお方でありね。そしてそれは愛することと同義であると。これはどこでくっつくかというと、キリスト、イエスにおいて一致するわけです。だからキリストを信じるならば、神が私たちの祈りと願いを知ってくださっている。そして、神は私たちのことをキリストのゆえに愛してくださる、キリストを信頼しているゆえに愛してくださるということですね。ところがこのような、イエス様から取り扱いをですね、受けたにもかかわらずですね、癒しを受けたにもかかわらず、清めを受けたにもかかわらず、イエス様のもとに神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか、ね、これが救いにつながるんですよ。イエスを通して神に立ち返ることが、救いに立ち上がる第一歩ということになるわけですね。つまり祈りと願いっていうものはから始まるかもしれないけど、願い事から始まるかもしれないけれども、そこから、きちんとした祈りへと導かれ、そしてその祈りが本当に感謝の心に満たされているのであるならば、キリストを通して神を礼拝するはずなんですよ。まあ、そこでですね、どのようなところで、どのような教会で礼拝するかっていうところはもうね、まあ、神様の導かれた通りにっていうことで大丈夫だと思います。 まあさらに主イエスはですね、自分は正しいと確信していて他の人々を見下している人たちについても言及しております。ここも、ルカの福音書では有名な箇所ですね。ルカの福音書18章の9節から14節ですね。自分は正しいと確信していて他の人々を見下している人たち、こういう人たちっていうのは相手のことを知ろうとしないっていうところからまずね、生じてきます。自分自身のことさえ知ってればいいんだ、神様から知られるっていうね、自分自身、神様から知られているっていう相手、ここがはっきりしないとですね、自分は正しいと確信して神様の愛、の代わりになってしまいますよね。補填物になってしまうわけです。やってはいけないことをやってしまうわけですね。イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登っていた。一人はパリサイ人で、もう一人は酒税人であった。パリサビトは立って心の中でこんな祈りをした。神を、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なものを勧誘するものでないこと、あるいはこの酒税人のようでないことを感謝します。もう上辺しかと見てないわけです、ね、見えないキリストにあるっていう、キリストにあって生きるっていう、あのキリストの義の衣が見えないわけですね。キリストの愛の衣が見えないわけです。私は週に2度断食し、自分が得ている全てのものから10分の1を捧げております。そして行いを誇っていくっていうことですね。一方自然には遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのですと、まあ、これはもう礼拝の中で悔い改めが起きるということです。悔い改めっていうのはね、一時の感情的な起伏のことを言うのではなく、本当に神との関係において私が悪うございました、自分は神様の御前に出ることもできないものでありね、本来滅びに定められたものでありました、どうか主を憐れんでください、どうか主を私にご慈悲をお与えください。これがね、信仰の産声なんですよね。悔い改めと信仰っていうのはね、別々じゃないんですよ。洗礼者ヨハネっていうのはイエス様を、同時代人でありまして、最初にね起点なされましたけれどもね、洗礼者ヨハネが伝えたのは悔い改めということですね。罪の悔い改め、罪の告白、これがどれだけ重要かということであります。そしてその罪の悔い改めを、砕きを持ってね実現してくださったキリストを信じるならば、必ずその信仰の結実として真の悔い改め、心の砕きってものはね、洗礼者ヨハネが、キリストにおいて見出したそのような罪の告白、改春っていったものがね、人間の側から出てくるわけですよね。そうするとキリストが、許しの愛を持ってね、私たちのことを知っていてくださるっていうことがね、わかるわけです。使徒パウロは自分自身の罪を顧みてですね、この例え話に出てきた酒税人のように、言っております。使徒の中では最も小さいものであり、その理由も述べておってね、神の教会を迫害したからです。使徒と呼ばれるに値しないものだとも告白しております。第一コリントの15章の9節、私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものですと。まあ、神の教会を迫害するのに加担したかどうかは別にしてですね、キリスト者の、信徒の方でも、奉仕者の方でもですね、教師の方々でも、皆がすねに傷を持ってるわけですよ。いやいや、私はね、何もね、すねなんて、傷持ってませんよと、潔白でございますよって言ったら、ルカの福音書の宮で祈ったパリサイ人の祈りになっちゃうんですよ。ことにこの常に傷を持った、ね、大罪を犯した、小罪を犯した、このようなねものでないことを感謝します。これ感謝って言わないんですよ、思い上がりっつんですよ。罪における罪人の思い上がりですよ。罪人は許されなければいけない、罪人は愛されなければいけない存在なんですよ。これを、そのような 懇願してご慈悲をお与えください、直訳。慈しんでください、憐れんでくださいと言われ、罪人の私は憐れんでください、慈しんでください、ご慈悲を与えてくださいと言わねばならない人間が、思い上がって他の人を見下して、自分はこれもしてます、あれもしてます、だから潔白なんです、ね、気づいてないかもしれないけど、あのそういうパリサイ人的なね、立法主義者の、ちょっとあの名称矛盾でございますけど、キリスト者たちのね、最大の盲点というのはね、あの自分がどんなにキリスト抜きでは滅びに定められて当然で、文句の一つも言えない存在であるか。人間の正義なんてね、人間の善なんてものは、まあ悪もそうだけど、神の御前に、神の義に、義の義においてはね、神、あの、神の義の前、御前においては何の誇りにもならないということであります。逆に、神様に対して、まあ、私はね、潔白だ、私はね、このようにね、離婚したことがないです。私は会員の罪を犯したことないです。少年院にもね、刑務所にも入ったことございません。次から次へと言ってる人たちの、あの、集団が、あれじゃないですか、結構は森林協会に多いんじゃないですか。私は障害者です、難病者です、ね、聖堂とか街道入るでしょ、で薬飲まなきゃぶっ倒れるんですよ、泡吹いて、礼拝の最中でもミサの最中でもね、あのかつてプロテスタント教会の礼拝に出ていましたけどね、ちゃんと書いてるわけですね、飲食禁止って、ね、レストランかここはっていうふうに思いましたね。レストランの中でやっちゃいけない行為ってあるでしょ、あのあるいはビルの中とかね、あのあるいはその職場の一部のねスペースとかね、ここでは飲食禁止って、そうするとどうなるかっていうと、障害者や病者の方からするとですね、薬を飲むときに水分がペットボトルが絶対必要なんですよ。それも禁止された気分になって恥かかせるわけになるんです、教会っていうのは。そしてそういう人たちっていうのはコミュニケーションなかなかね、いやなかなかしんどいですよ、やっぱり薬飲むために水分いいですかって聞くのは、赤の他人に、ね、そんなに信頼関係も友情関係もどこのどの人なのかもわからないような人にね、ちょっとすいませんが敬語使ってですね、職場とか学校でただでさえね人間関係で四苦八苦してんのにね、そんなもうあの人懐っこいわけでもない、そういう人たちばっかりじゃないでしょ、そういう人たちばっかりだっていう人間感は浅いですよ。困って人間関係の、対人関係で困ってる人なんてうせうじゃいるんだから、特にネットの世界においては、まあリアルでもそうですけどね、私もまあよく聞いたっていうか体験して話ではございますけどもね、まあみんなそれ言ってましたよ、今日同じような社会人の集いの中で、キリスト者のですよ、職場でね、仕事自体もそんね、なかなかに大変だけども、一番大変なのは同じねオフィスで働いてる先輩後輩の関係とか、ね、上司との関係とか、後輩としてね、やっぱり先輩ずらしなければいけない、教育係しなければいけない、そういう人間関係、陰口ね、評価、人物評価、それがもう辛くて辛くて、月々のお給料なんていうのは仕事がまあ大体3割ぐらい、7割ぐらいは、7、8割ぐらいはもう人間関係に対するストレス量だよねっていうようなね、ことみんな言いますよ。大体。仕事も大変なんだよ、もちろんね。軽視してるわけではないんだけれども、その後ね、すぐ真っ先に、一人暮らしだったら部屋に帰りたい。家族がいるんだったら家族の元に家に帰りたい。にもかかわらずね、同期の人にね飲み会誘われて、もううざいったらあれやしない、そんな時間があるんだったら、いや部屋帰ってね聖書読んで祈ってねっていうね、家族と時間を過ごしたいやっていう話でありますよ。それができる人は幸いだからね、本当にねそういう時に感謝しますっていうのもいいんだけれども、このような罪人の一人に過ぎない私めを、そのようなね、職場のしがらみから解放していただいてね。まあ、いろいろあるかもしれないけど、大変なところは。 慈しみと恵みを与えてくださったことをね、本当に申し訳ないですと、これからも憐れんでくださいと。そしたらね、義と認められ続けていきますよ。救われ続けていくキリスト者としての生き方っていうものがね、きちんと天と地をつなぐものになっていくっていうことですよね。天を求めることは第一に求めることであります。キリストを第一に求め、三位一体の神を第一に求めることほど尊いことはないからであります。でも地上に、その上でですよ、その一度天を求めてから、天から全てを受けて地上に戻ってね、なすべきことをさせていただく、やってやるじゃない、我慢しているんだ、でもないですよ。そういう張り切りは不要ね、信仰者には。すべて恵みでござる、まあ、これですよね。アーメン。神の栄光がありますようにと。私の働きは私の働きではない。私の忍耐は私の忍耐ではない。こんなに働いてるのに、こんなに勉強してるのに、こんなに家族に仕えてあげてるのに、ね、お金も稼いであげてるのに、なんでこんなにね、辛い思いしなければいけないと。これはもう本当にね、五万以外の何もでもないですよ。そこ砕かれていかないと。キリスト者としての次の一歩を開かれていけません。なぜかというと、精霊は低いところに流れていくからであります。自分の、ね、心も存在もキリストとの十字架に至るまでの服従のね、死に至るまで一致していかなければいけない。だから私たちはキリストに服従するときにね、自分の十字架を終えってことですよ。他の人の十字架まで終えって言われてないですよ。キリストに服従するってことは、日々己に死ぬってことですよ。自分の言い立てに死ぬってことですよ。古い自分自身のね、考えや価値観、そういったものをね、壊すってことですよ。だって十字架っていうのはね、まあ、死刑執行道具なんですから。ギロチンみたいなもんですよ。ギロチン持って、イエス様がギロチンだったら、ギロチン持ってね、足跡ついてけって話になるわけですよ。まあ、要するに処刑台ですよ。だから、日々キリストに従いたいものはね、従いたくないものは別に無理はしない。でも、従っていって神の愛を注ぐ聖霊に、いつまでも満たされたいと願うのであるならば、自分自身の、自己義認ですね、要はね。自我っていうものはね、古い自我っていうものは、絶えず十字架につけてね、役に立たないと、うん、だから私は憐れんでくださいというね、祈り手になっていく必要がある。そのためには自分は、使徒パウロはね、最も小さいものである、ね、そして神の教会を迫害したね、罪があると。これは他の人にね、言われる筋合いのないものであります。自分自身がこの罪はね、神の御前に対して本当にひどいものであったっていう風な自覚の問題であります。だから私たちはね、神の裁きに先走って他の人を裁いちゃいけないんですよ。そんな愛のないことしちゃいけない。その人と神様との一対一の関係に出しゃばってはいけない。しかし、その人が全然悔い改めずですね、他の人たちを見下しているのであるならば、自分の罪を棚に上げてね、使徒パウロのように、使徒の中で最も小さいものである。人々の中で最も小さいものである。罪人である。ここを全然意識しないで人のことばっかりおせっかいしてる。人を見たらやっぱり他の人たち悲しみますからね。それは教師がきちんと志望して、神の言葉によってね、あなたちょっと最近、ね、まあ信頼関係の中ですからね。背伸びしてるんじゃないですかって。そんなにね、疲れるようなね、態度でね、日々を送っていたらね、心と体もやられちゃいますよと。霊性がしんどくなればね。